最新のテック情報をあなたに。テックキャスト。
2026年4月14日火曜日です。こんにちは、テックジャーニーへようこそ。ナビゲーターのはるかです。皆さん、今日は何の日かご存知ですか？実はオレンジデーなんだそうです。2月14日のバレンタインデー、3月14日のホワイトデーに続いて、4月14日はパートナーとの愛を確かめ合う日なんですって。オレンジやオレンジ色のものをプレゼントするのが習わしだとか。なんだか爽やかで素敵な記念日ですよね。さて、今日のテックジャーニーでは、まず私たちの生活に直結する経済のニュースをいくつか取り上げます。そして AI が私たちの能力に与える意外な影響についての実証研究。後半ではアップルの新しいデバイスの噂や、数学の世界を揺るがすかもしれないとっても興味深い論文についてお話ししていきます。気になるニュース、一緒に深掘りしていきましょう。まずはちょっと心配になる経済のニュースからです。週明けの東京市場がトリプル安に見舞われたという話題です。トリプル安というのは、株価、円、そして国債の3つが同時に売られて価値が下がってしまう状況のことですね。記事によると、日経平均株価は先週末より421円安い5万6502円で取引を終えました。一時は700円近くも値下がりする場面があったそうで、かなり大きな下落です。外国為替市場でも円安が進んで、1ドル159円台後半まで円が売られました。さらに債券市場でも長期金利が一時 2.49% まで上昇し、これは約29年ぶりの高い水準だということです。このトリプル安の引き金となったのが、アメリカとイランの協議が合意に至らなかったこと。これを受けてトランプ大統領がホルムズ海峡の封鎖に踏み切ると明らかにしたことで、原油の供給不安が一気に高まりました。ニューヨークの原油先物価格は一時1バレル105ドル台まで急上昇したそうです。原油価格が上がると輸送コストや製品の原材料費が上がるので、企業の業績が悪化するんじゃないかという懸念が広がって株が売られたわけですね。地政学的なリスクがこうしてダイレクトに世界経済に影響を与えるっていう典型的な例ですよね。私たちの生活にもガソリン価格の上昇などじわじわと影響が出てきそうです。続いては日本の宇宙開発に関するニュースです。昨年起きた H3 ロケット8号機の打ち上げ失敗について、 JAXA 宇宙航空研究開発機構が原因の報告を行いました。報告によると、失敗の主な要因は人工衛星を搭載する台座の接迫が不十分だったことにある可能性が極めて高いとのことです。この台座はアルミニウムの材料を炭素繊維強化プラスチックのシートで挟んだパネル4枚を組み合わせて作られているんですが、パネル同士をつなげるために加熱する工程で、想定よりも温度が高くなってしまい、一部で接着不良が起きたとみられています。そして打ち上げ後の飛行中に衛星を保護するカバーが開いた時の衝撃で、その接着不良の範囲が急激に広がって台座が大破してしまったというのが JAXA の見立てです。宇宙開発って本当に些細なミスも許されない精密技術の塊なんだなと改めて感じされますよね。でも大切なのは失敗から学ぶこと。 JAXA は当面、人工衛星や探査機を打ち上げる際にはより安定した品質を確保できる設計に見直した台座を使う方針です。さらに調査結果を裏付けるために、すでに製造済みの台座で見つかった接着不良を補修した上で、ダミーの衛星を乗せた試験機を打ち上げることも検討しているそうです。関係者によると、最短で今年の6月にも打ち上げる案があるとか。失敗の原因を徹底的に究明して次へつなげていく、この科学的な姿勢こそが技術の進歩を支えているんだなと感じます。次の打ち上げ成功を心から応援したいですね。 さて、最初のニュースで原油価格の高騰について触れましたが、その影響が私たちの身近な商品にも及んできそうです。旭化成の看板商品である食品包装材サランラップの値上げが避けられないというニュースです。旭化成の小堀秀樹会長が記者団の取材に対して、原油価格の高騰やナフサの供給不安を背景に、在庫が切れてくればコストが非常に高くなる、少しずつ値段に転嫁していくと述べたそうです。ナフサというのは石油を精製して作られる化学製品の原料で、プラスチック製品の多くはこのナフサから作られています。つまり原油価格が上がればナフサの価格も上がり、サランラップのようなプラスチック製品の製造コストも上がってしまうというわけですね。最初のニュースでお伝えしたホルムズ海峡の封鎖懸念が巡り巡って私たちのキッチンにあるサランラップの値段にまで影響してくる。世界経済のつながりと地政学リスクの大きさを実感するニュースですよね。食品ラップは多くのご家庭で必需品だと思いますし、日々の食料品の値上がりに加えてこうした日用品の値上げも続くと、家計への負担はますます大きくなりそうです。本当に早く世界の情勢が安定してほしいものですね。次は鉄道の安全性を高めるための AI 技術の話題です。 JR 東日本が駅のホームでの人物検知に AI を導入するというニュースです。これは将来的な人手不足などに対応するため、ワンマン運転を拡大していく中で安全性をさらに高めることを目的としています。具体的には2022年3月からワンマン運転を実施している相模線に AI を用いた新たな人物検知機能が導入されます。ワンマン運転では車掌さんがいないので、運転士さんが運転席から車両側面のカメラ映像を見て、乗客の乗り降りの確認やドアの開け閉めを行う必要があります。今回導入されるシステムは、この車両側面のカメラの映像を AI がリアルタイムで解析し、駅を発車するときに車両に近づいてくる人を検知すると、旅客接近を検知しましたと音声で運転手に知らせてくれるというものです。このシステムのすごいところは、車両の前と後ろ、2つのカメラの画像を統合して解析することで、カメラから遠い場所にいる人の検知率も安定させている点です。JR 東日本では2023年から相模線で実証実験を重ねてきて、さまざまな時間帯や天候の中でも機能するかを検証してきたそうです。いよいよ相模線の一部の車両から順次導入され、2026年度中には全車両で使われる予定だとか、将来的には横浜線や京浜東北線などホームが混雑する他のワンマン運転路線への拡大も検討しているそうです。JR 東日本の担当者の方も、人とシステムの融合で安全レベルを向上させていくとコメントしていて、まさに AI が人間の能力を補完し安全を支える素晴らしい活用例だなと思いました。AI が私たちを助けてくれるという話をしたばかりですが、今今度は AI の使い方が私たちの能力に思わぬ影響を与えるかもしれないという少し考えさせられる研究結果のニュースです。カーネギーメロン大学やオックスフォード大学などの国際研究チームが、 AI による支援は人間の粘り強さを低下させるという実証結果を発表しました。研究では1222人を対象に数学の計算問題や読解問題に取り組んでもらいました。参加者を AI アシスタントを使えるグループと使えないグループに分け、まず課題を解かせます。その後、予告なしに AI アシスタントを取り上げて追加の課題を解いてもらったんです。その結果、 AI を使っていたグループは使っている間のパフォーマンスは高かったんですが、 AI がなくなった途端に成績が急激に低下し、問題を解かずに諦めてしまう割合が AI を使っていなかったグループよりもずっと高くなったそうです。なぜこんなことが起きるのか、研究チームは2つの理由を挙げています。一つは、 AI が数秒で完璧な答えを出してくれるので、自分でじっくり考える時間が相対的に苦痛に感じられてしまうこと。もう一つは、 AI がすぐに答えをくれることで自分で試行錯誤する機会が奪われてしまうこと。困難な問題にぶつかってあれこれ考えながら解決していくプロセスが、実は私たちの能力を伸ばす上でとても重要なんですね。 この研究は AI の効率性というメリットの裏側にある人間の能力育成という長期的な課題を浮き彫りにしています。人間の先生が生徒の成長を促すためにあえてすぐに答えを教えないことがあるように、 AI にも時には助けないという判断が必要なのかもしれません。皆さんはついつい AI に頼りすぎてしまうことありませんか？考えさせられますよね。さて、国内の経済や社会のニュースを見てきましたが、ここからは少し視点を変えて海外の技術トピックに目を向けてみましょう。
まずはアップルの次の新製品に関する噂です。アメリカのテックメディアテッククランチが報じたところによると、アップルがスマートグラスの開発を進めていて、現在4つの異なるデザインをテストしているそうです。発売は2027年を目指しているとのこと。この記事はアップル関連のリーク情報で有名なブルームバーグのマーク・ガーマン氏のレポートを元にしています。それによると、テスト中のデザインは大きな四角いフレーム、ティム・クック CEO がかけているようなスリムな四角いフレーム、大きめの丸いフレーム、そして小さめの丸いフレームの4種類、カラーも黒やオーシャンブリュー、ライトブラウンなどが検討されているとか。これかなり具体的ですよね。興味深いのはこのスマートグラスの機能です。アップルといえば、先日発売されたビジョンプロのような現実空間に情報を重ねて表示する AR 拡張現実デバイスを思い浮かべますが、今回のスマートグラスはディスプレイを搭載しない、もっとシンプルなものになるようです。イメージとしてはメタが販売しているレイバンのスマートグラスに近いかもしれません。主な機能は写真や動画の撮影、電話の応答、音楽の再生、そして Siri との対話。あくまで日常的にかけられるメガネに便利な機能を追加したという位置づけのようです。ビジョンプロがまだ高価で一部のユーザー向けという印象が強いに対して、このスマートグラスはより広い層にアピールする製品になるのかもしれませんね。デザインも複数あるみたいですし、ファッションアイテムとして定着する可能性も秘めています。2027年どんな製品が登場するのか、今から楽しみです。
さて、今日の最後のトピックは少し専門的ですが、知的好奇心をものすごくくすぐられる論文の話題です。ハッカーニュースで話題になっていたのですが、たった一つの二項演算子から全ての基本的な関数が作れるという発見です。どういうことかというと、デジタルコンピューターの世界では何度というたった一つの論理ゲートを組み合わせるだけで、 AND や OR、NOT といった全ての論理演算が実現できることが知られています。これはデジタルの世界の基本的な原理です。でも、サインやコサイン、SQRT、ログといった私たちが普段使う連続的な数学の世界では、これまでそういった万能な演算子は見つかっていませんでした。加算、減算、乗算、除算など複数の異なる操作が必要だったんです。ところが、今回発表された論文によると、 EMLXY イコールエクスポネンシャル X マイナスログ Y というたった一つの演算子と定数の1さえあれば、科学計算用電卓に入っているような基本的な関数をすべて作り出せるというんです。 EML はエクスポネンシャルマイナスログの略で、エクスポネンシャルは自然対数の定 E の X 乗、ログ Y は自然対数の意にします。例えば、エクスポネンシャル X は EMLX1 で計算でき、ログ X はEML1EMLEML1X1 のように EML を入れ子にすることで計算できるそうです。この発見は研究者が体系的な網羅的探索によって見つけ出したものだとか。この発見がすごいのは、あらゆる数式が EML という同じ部品からなる二分形、つまりツリー構造で表現できるというシンプルさです。そして、この構造は AI の分野で注目されている記号回帰という技術に応用できる可能性があります。記号回帰とは、たくさんのデータからそのデータを生み出している元になった数式そのものを見つけ出す技術です。この EML のツリー構造を使えば、データにフィットする数式を効率的に見つけ出せる可能性があると論文では示唆されています。一見バラバラに見えた数学の世界が、たった一つのシンプルなルールでつながっていたなんて、なんだか世界の真理に触れたような壮大なロマンを感じる話ですよね。
はい、というわけで、今日は経済のトリプル安という心配なニュースから、 H3 ロケットの失敗原因、 身近な商品の値上げ、そして駅のホームの安全を守る AI、 逆に人間の粘り強さを奪いかねない AI の話、さらにはアップルのスマートグラスの噂や数学の根源に関わるような論文まで、本当に幅広い話題をお届けしました。経済の動きから最先端の研究まで、いろいろなニュースがつながっているのを感じますね。技術の進化が私たちの生活や能力、そして世界の捉え方まで変えていく、そんなダイナミズムをこれからも追いかけていきたいです。次回の更新もお楽しみに。はるかでした。それではまた明日。バイバイ。